自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は2024年7月18日に農文教から出版されました。三栗祐希、三栗紗衣著、北の国から家族4人で幸せ自給生活。住まい、水、電気、薪、衣食まで全部の本の中からピックアップをして、三栗家のお風呂作りのお話をしていただきます。
はい、ありがとうございます。はい、今回は前回水洗トイレのお話をさせてもらいました。
はい、そうですね。
まあ、おかげさまで好評で発売中のこの本なんですが。
はい、ね、本当ですね。
はい、この本なんですけど、章の数で言うと16章構成になってるんですよね。まあ、で、その中に、水を自給するとか、暖房を自給するとかがあって、
はい、
まあ、前回お話ししたのは第3章のトイレを手作りするっていう部分のピックアップ。ピックアップというか、膨らませすぎた紹介なんですけど、はい、まあ、今日は第4章にもあるお風呂を手作りするというお話をちょっと紹介させてもらいます。
はい。お願いいたします。
はい。ほんとね、もうこれ、水ってすごい大変なんですよね。
水回りですよね。
水回りっていうやつですね。はい。で、まあ、水洗トイレ作るのも大変だったんですけど、またこれ、お風呂ももう二度とやりたくないぐらい大変だったんですが、
はい、
はい。お風呂場を作る話ですけど、
はい。
まずね、お風呂場には、入る部分ですね。お風呂に入る部分。バスタブというやつがありまして、
はい、
まあ、バスタブを手作りしたわけでは、さすがにそういうわけではなく、バスタブはね、実は中古のものをもらってきたんですよね。
あ、もらったんですね。
鶏の話を以前にもしたと思うんですけど、
はい、
鶏を、山川さんって、もう大家さんの名前山川さんって言うんですけど、山川さん。って名前出しちゃいますけど、山田さんと一緒に鶏をくれるっていう人のところに行ったことがあるんですよね。
はい。
で、その鶏、僕らの鶏は、ある人がもともと飼ってたものを譲り受けたんですけど、
うん、
その人のところに、どんな鶏かって初めて行った時に山田さんと一緒に行ったんですよね。
はい。
そしたら、まあその人もすごい自給自足的な暮らしをしてて、その人ね、雨水溜めてたんですよね。
お、
雨水を溜める暮らし。まあ、それを多分畑とかに巻いてたのかなと思うんですけど、屋根の軒下に、すごいたくさんバスタブを置いてたんですよ。
はい。
で、山川さんがそれを見て、その頃ってね、まだプレハブ、これから引っ越すよっていう山暮らしを始める前にの話だったんですけど、このバスタブ一個もらってったらいいぞ、三栗さん、みたいな。こと言って、これを家のバスお風呂にしたらいいよって言ってくれて、それすごい雨水溜まっててすごい汚くて、いや、こんなの使うんですかって思ったんですけど、なんか使ったらいいって言うから、まあまあ多分山岡さんが言うからそうなんだろうなと思って、
で、
ちょっとなんか一個、まあ余ってる感じで置いてあったので、
はい、
これって買えるんですかって言うと、もう全然持ってていいよって言ってくれて、
はい、
そんなにすんごい汚いバスタブをもらってきた。
ちゃんと綺麗になりました？
ね、全然ね、それただ水垢で黒ずんでるだけで、指でこすったらすぐ綺麗になる感じで。
あ、
しかもそれをちゃんとさえちゃんが全体的に洗ってくれて、全然ピカピカ、ピカピカまでいかないですけど、
うんうん、
何の問題もないぐらいには綺麗になったんですよね。
よかった。
こういうバスタブを、一応物があるので、バスタブがゲットできたので、それを設置するんですけど。
はい。
バスタブってね、なんかね、イメージちょっとつきにくいかもしれないですけど、床にね、穴を開けて、バスタブを 半分ぐらい沈ませて設置するんですよね。なんかわかりますか？バスタブって、こう、中に入って座るじゃないですか。
はい。
そしたら、水が満タンに入ってれば肩まで浸かれますよね。
はい。
うんうん。で、なんですけど、バスタブにじゃあ入ろうとしたときに、高さって、なんとなく膝ぐらいの高さじゃないですか、ね。
そうですね。
ね、あの、またいで入る部分って。
立ってるところの洗い場のところよりも低くなりますよね。
うんうん、そうそうそう、入る。だから、実はね、あの、バスタブ自体は腰ぐらいの高さまであるんですけど、
はい、
それを床にめり込ませて設置しているから、半分ぐらい、バスタブの半分ぐらいは床にめり込んでる。
うんうんうん。
うん。って感じなんですよね。
うん、
つまり、うん、バスタブを設置するためには床に穴を開けないとダメなんですよ。
しかも大きい穴を開けないといけないですよね。
そうそうそう、相当大きい、そのバスタブが入るぐらいの大きい穴を開けなきゃいけないんですよね。
はいはい。
またこれでね、もうなんか嫌になるっていうか、なんかせっかくある床をね、床に穴開けるって怖いんですよね。
そうですよね。
うん、本当にこれ床開けて、穴開けていいのかって思うんですけど、まあ開けるしかないので。
はい。
うん。まあ、最初にドリルで穴を開けて、そこをきっかけになんか電動ノコギリとか、うん、手のこも使いながら、バスタブが入るぐらいの穴を一生懸命開けてたんですよね。開けたんですよね。
しかもぴったりの穴を開けないといけないですよね。そう、
だからね、すごい大変で、穴を開けてバスタブ入れてみて、あ、ちょっとちっちゃかったって言ってまた穴開けて、で、大きくなりすぎるとちょっとまずいので。
そうですよね。
ちょっとずつ小さい状態からまだ入らない、まだ入らないって言って、ちょっとずつ広げてっていう感じでやってたんですよね。
うわー、難しい。
もうね、全部難しくても、本当に嫌なんですけど。はい。それでね、で、床に穴開けたんですよね。
はい。
そうすると、じゃあそこにはめ込めばいいかなって思うじゃないかと思うんですけど、そうはいかずに、穴を開けると、今度ね、床を支えるための、床板を支えるための木が出てきたんですよね。なんか、うん。床って床板がこうあるんですけど、その床板をさらに木材で支えてるんですよね。多分ですけど、あの建築用語ではね、床を支える木のことを大引きって言うんじゃないかと思うんですけど、
はい、
間違ってたらごめんなさいなんですけどね。要はその大引きという木材が出てきて、それが邪魔してバスタブ入らないんですよね。だからその木切らなきゃいけないんですよ。でも切ったら床全部抜けんじゃないかなと。
そうですよね。
どうすんだろうみたいな感じで、もう、まあ、だから、切るしかないんですけど、その、切るんだけど、その木が支えていた床が落ちないように、その、また別の木材で、まず床を支えて、で、こっちに、なんだろう、床板が乗っかったかなと思ったら、あの邪魔だった大引きを切る。っていうことをやりました。だからもうそれ、もうね、ほんとめんどくさくて、怖くて。
工事じゃないですか、工事。
工事で。工事
です。DIY じゃないですよね。
そうなんですよね。で、DIY もなんか素人ですから、とにかくね、これ本当にいいのかなっていうのを、ずっと不安なままやるんですけど。
うわ
ー。で、まあ、なんとか大引きを切ったら、
はい、
あの、スポット。スポット入ったんですよね。して、ああ、よかったなと思って、まあまあ、バスタブが入ったんですけど、今度、ね、山川さんに聞いたらまた、そのままじゃあっという間に冷えるぞって言うんですよね。
うんうん、私も思いました、
うん。
丸出しってことですよね。
そう、丸出しなんですよね、
うん。床下で。
そうそうそうそう。だからもう床はね、氷点下10度に、真冬は氷点下10度になるから、お湯入れてもどんどん冷めていくよって言われて。だから、その床下に突き出た部分っていうのは、覆わなきゃいけない。あの、グラスウール。グラスウールですね。いや、断熱しなきゃいけないよと。
うんうんうん。
で、断熱材として、またあの山川さんのところにグラスウールがいっぱい余ってたので、それを使えばいいんですけど、それを使って覆うって言っても、
うん、
簡単に覆えないんですよね。
大きいからですか？
あの、 落ちちゃう。落ちちゃう。グラスウールをくっつけるって、あの、くっつければいいんですけど、くっつかないですよね。だから、それのために、はみ出た部分を、床下からはみ出た部分を全部、また木材と板を使って、こう、囲うようにして。
はい。
うん、その板と、はみ出たバスタブの間に、グラスウールを詰め込むっていうことをやったんですよね。
じゃあ最初に板をつけて、その後にグラスウールを入れ込んだんですか？
はいはい、詰め込むっていうことを。まあ、詰め込むのはね、超簡単ですけど、その囲うように、なんか、板をつけるって、ま、これまたね、あの、めんどくさいんですけど、まあ、できなくもないんですけど、それね、辛いのは、その床下での作業なんですよね。
はい、はい。
床下なので、あの、天井低いんですよね。
うん。
天井低いかっていうと、まあ、座って作業できれば、まあ、まだいいんですけど、あぐらかくと頭がぶつかるぐらいの高さ。
低い。
その低いところで、ね、頭ぶつけながら、なんか、バスタブを覆う木枠を作るって、もうなんかね、もう、ほんと嫌になって、まあ、やるしかなくて。
季節はいつでしたっけ？
秋ですね。
ああ、じゃあまだ暑さとかはマシですかね。
あ、むしろね、涼しくて寒いか、あ、だから季節的にはちょうどいいかもしれないですね。
ああ。
4月ぐらいだったので。
それは救いでしたね。
それは救いですね。はいはい。なんかもうとにかく頭がぶつかって、なんかもう、避けながら作業するっていうんですかね、頭をね。
うわー、はい、それはストレスになりますね。
そうね。まあ結局ね、やってた時間って2、3時間ぐらいのような気がするんですけど、もうなんか、あのストレスはやっぱ本当ずっと長かったような気がします。もういいよね。
はい。
こんな感じでバスタブがはまり。
はい。
もうできたような気がするんですけど、
うん、
今度は浴室の洗い場の部分ですね。体洗う部分、
うん
うん、そこも作らなきゃいけなくて。
そうですよね。
ここの問題はまた、これまたね、床が問題なんですよね、
うん、
あのプレハブの床は木の板なんですよ。
はい。
そうするとその木の板のところで体洗ってたら木の板がびしゃびしゃになって、
うんうん、
まあ、すぐ腐って、その床がいずれ抜け落ちるんじゃないかなということで、うんうん、そこは防水というかね、あの、水がかかってもいいようにする必要があって。
そうですよね。でもどうするんだろうって思いますね。
本当です
よ、
ね。
床を洗い場にするわけですよね。
そうそうそう。なんか、どうしていいかわかんないですよね。
はい。
うん、まあ、それで結局ね、まあ、レンガ作りにしようという。考えて、まあ、考えてっていうか、山川さんの家もレンガだったので、お風呂場がレンガだったので、まあ、うちもレンガ割りというかね、うん、レンガにしたらいいかなと思って、なんかね、ちょうど、これまたちょうど山川さんのところにレンガが大量にあったんですよね。
ありがたい。
ありがたい。それで、そのレンガっていうのが、だいたいね、大きさが縦20センチで、横が10センチで、
うんうん、
厚みが1センチぐらい、
うん、
なんかなんとなく分か
る。イメージするレンガでいいですか？あのブロックみたいな。
あ、ブロックみたいのじゃないですね。厚みが1センチぐらいで、すごい薄い。
ああ、そっか、1センチ。
薄いレンガ。薄くて細かいちっちゃいレンガなんですよね。
うんうんうん。
だからそれを敷き詰めればいいなということで、まあ、その板に、そのレンガ片みたいなものをいっぱい敷き詰めることによって、
はい。
レンガ床を作るっていうことをやったんですよ。
うんうんうん、
なんですけど、まあ、そこにはさらに排水口もね、あの、設定、ちゃんと水が、そう、ちゃんとね、シャワー浴びた水は最後排水口に流さなきゃいけないですよね。当たり前といえば当たり前ですけど。
はい。
だから排水口を設置して、そしてレンガを設置するんですけど、今度ね、排水口に向かって、傾斜をつけなきゃいけないですよ。
うんうんうんうん。
じゃないと水全部排水口に流れていかないの。うん。
実は若干ついてますよね。
そうそうそう。
家のお風呂場とか、うん、あの水道とか。
そうなんですよね。ね、普通は、あの、言われればなんか斜めになってんだなって思うんですけど、意識しなきゃ水平な感じだと思うんですけど、
うんうん、
そういう だから微妙な斜めを水準器っていうね、なんか水平を測る道具が、泡の移動で水平かどうかを測る水準器っていう道具が、まあこれはダイソー100均で買えたんですけど、
はい。
これを使ってわずかに傾斜がつくように測りながら、あの、セメントを接着剤状態にして、ブロックを敷き詰めると。あ、これ、もうとにかくよくわかんなくていいのかな、いいのかなって。
そうですよね。え、そのブロックを敷き詰める前に、床にセメントを乗せたんですか？
あ、そうですね。セメント、あ、どうだったかな？もう覚えてないです。でも床に全体的にセメントを塗って、その上にブロック乗せれば、うん、多分大丈夫なんでしょうね。
うんうんうん、
大丈夫ですね。うん、で、この、そう、ブロックの間もセメントを使って、
うん、
もしかしたら全面セメントでもいいのかもしれないですけど。
ああ。
でもブロックを使うことでセメントを使う量は少なくなるし、デザイン的にもちょっといい感じにはなる。
うんうんうん、
まあ、そんな感じでやりましたね。
いや、本当に業者さんですね。
本当に業者さんですよね。
はい、
で、これでできたのはバスタブと洗い場なんですよ。
はい、
今度は肝心な、こう、お湯を使えるようにしなきゃいけなくて。
あ、
ま
あ、
水道はね、あの、なんかね、部品つなげれば混合線をつけるとかね。あの、シャワーつけるっていうのは部品つなげれば、まあ、なんとかなるって、それもすごくめんどくさいですけど。まあ、最大の難関が給湯器だったんですよね。
あ、
で、給湯器ってなんかすごいんですよ。
うんうん、
配線配管がつながりまくってるんですよね。
なんかいつかの回で、ね、故障した時の話をされてましたよね。
あ、そうそう、そうだそうだ、言いましたよね。うん、そう。ね、配線配管がね、すごい。まず、石油給湯器、灯油で動く給湯器なので、この給湯器に灯油チューブをつける必要があって、
はい。
そして、給湯器ですから、水を給湯器の中に入れて、お湯を出すっていうね、うん、缶を、水の缶とお湯の缶をくっつけなきゃいけなくて、
うん、
そして、灯油で温めるので、灯油を燃やした後の排気ですね。排気の煙突があってね。そして、さらに給湯器にかかる水圧っていうのは実は調整しなきゃいけなくて、まあ調整っていうか、減圧弁、逃がし弁っていう弁をつけることによって、あの水圧を一定にするみたいなんですよね。だからそういうね、ものをつけなきゃいけなくて。それがね、本当に辛くて。で、さらに、そういう水道管とかは接着剤でつけるんですよね。
お
ー。で、その接着剤一箇所でも漏れてたらね、そこから漏れて全部作り直しになる。
いやー。
もうね、もう本当に辛くて。
それマニュアルを見ながら。
マニュアル見ながらですね、一応はね。はい。あとは、排気用の煙突もね、また、それ家の外に出さなきゃいけないよね。また壁に穴開けるとかね。もう怖くて。家って穴開けていいのかな
穴開けすぎじゃないかなって思いますね。
ねえ、もう、ということで、まあ、まあね、もうなんか、これも結局、一日、午後一杯とかね、そういう感じでできたにはできたんですけど。
そうなんだ。
でもその間のストレスがあまりにも強くて、ね。
はい。
印象に残ってるっていうか、もう二度とやりたくないっていうか、あの時のこの緊張感とか、ここの接着剤ちゃんとつけなきゃ漏れちゃうとかね、すごい緊張感とストレスがあったのを覚えてるんですけど。
いやー。今本当に多分こうギュッと凝縮してお話ししてくださったと思うんですけど、
はい、
それだけでも、うん、もうなんかうわーって、うん、すごくこっちもなんかヒヤヒヤドキドキというかよくやりましたねって思うのでもうご本人は相当プレッシャーだったと思います。
ねえ、いや本当、いや結局一発でね うまくできたんですよね。
あーすごーい、
うん。でもね、なんか一発でうまくできた感じがないぐらいのストレスで。
あ
で、まあ、初めて。まあ、それが完成して、お風呂場完成して、なんと、家でお風呂に入れるようになったんですよね。すごくないですか？
いや、すごいです。
ねえ。すごいんですよ。家でお風呂に入れるんですよ。それまでだってね、銭湯に行ったりね。車でわざわざ銭湯行ったり、3日に1回ぐらいはちょっと山川さんにね、牛がせーんって言いながら、山川さんはもう、いつでも入りに来ていいからねって言ってくれるんですけど、まあ、さすがに毎日はね、って感じだったので、これが、この苦労が、ね、家にお風呂ができたことによって、もう何の苦労もなくなったっていう。いうことでしたね。
わー、いやー、ねえ、なんか、当たり前に感じてるんですけど、
うん、
お風呂が家にあるってことは。
はいはい。
こうやって自分で作ると、
本当、
お風呂があるっていうことが、どれだけありがたいのかって、
ね、
思いますよね。
うん。あれですよね。先週はトイレがあるのがどれだけありがたいか。今週はもうお風呂があるのがどれだけありがたいか。
そうですね。
ほんとね、風呂とトイレあるだけで家ってもう最高なんですよね。
ね、前回のお話で本当に感動したっていうことを三つくりさんがおっしゃってましたけど。
はい。
なんかあれ改めて聞いて、なんかすごい、グッときました。
グッときました。改めて聞いてくれたんですね。
はい、はい。いや、本当にもう、あの、前回も言ったと思うんですけど、もう幸せ爆上がりっていうやつですね。
ね。うん。いや、本当に本当に。トイレと風呂が室内で住むってすんごい、もう超便利な暮らしですね。
いやー、お疲れ様でしたってまた言っちゃいますね。
ありがとうございました。
いや、よかったです。本当に。
よかったです。
で、今も、
はい、
あの、何の支障もなく、お風呂疲れてるんですよね。
何の支障もなく、多少の支障はありながら。
まあ、なんか、カビ問題とか。
カビが、ちょっとカビが発生しやすいとかね。
はいはい。うん、
ちょっと、水染みがある部分があるとかっていう支障は多少ありますけど、まあ、あんまり問題ないぐらいの感じですね。うん、やっぱね、うん、完璧にはならないですね。手作りだからね。
そうですよね。いや、でも十分ですよね。
まあ、毎日暮らせてるので、はい、大丈夫かな。
そうですよね。毎日入ってらっしゃいますもんね。
毎日入ってるんですよ、
うん、はい。そうですよね。いやー、すごい。
すごい。
はい。今回お話しいただいた内容も掲載されている能文教から出版の三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部は能文教が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして、本の中からピックアップしてのお話は今後も不定期で三つくりさんにお話しいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
皆さんどうぞお楽しみに。では最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
タツさん、女性の方からのメッセージです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第71回新春特番、沖縄のふみかさん前編を聞きました。何にでも興味のあることに挑戦されていて、行動力にあふれるふみかさん、実体験をご本人から聞くのはとても興味深いです。次男さんの産休に入る前の超絶多忙なお仕事と子育て両立生活の様子を聞いてびっくりしました。働くお母さんは大変すぎる。その後スクールも含めていろんなことに挑戦して実践して、今はやりたいことをする自給自足的な無理のない暮らしをされているのですね。未来食つぶつぶ料理のことも聞けてよかったです。後編も楽しみにしていますというメッセージです。
はい、新春特番1月の放送ですよね、これね。
そうですね
だいぶ経っちゃいましたけど、はい、
はい、
その後あのふみかさんの放送の後に、配信の後に、
はい、
あの時って確か来週からクラウドファンディングに挑戦するんですって言ってたんですよ。
はい。
映画ね、どんなやつだったかというと、クラウドファンディングのタイトルが、誰もが生き生きと学べる社会を目指して、沖縄シュタイナー学園教室増設にご支援を、
うん、
というクラウドファンディング。要は、ふみかさんの息子さんが通われている沖縄シュタイナー学園への支援。
はい、そうでした。
はい、ふみかさんが挑戦されていました。で、なんとね、まあ、達成してたんですよね。
これ
すごくて、250万円の目標に対して、313人
で、
すごいですよね。で、302万円集まってたんですよ。
すごーい、
ね。でも、すごくて。で、これ、すごい。やっぱクラウドファンディングだから、文章、いろんな文章を書いて、あーって書いてあるんですけど、
はい、
すごい文章ですけど、これってふみかさんが書いたんですかって聞いたら、そうだって言ってて、そうなんです。頑張りましたって言ってて、あ、すごいな。これもう、ね、もちろん、スタッフさんみんなが頑張ったんでしょうけど、ふみかさんのこのね、頑張りが、えらいことになったなと思って。
本当ですね。
多分これ、まあ、達成されたんで、無事、沖縄シュタイナー学園の、あ、教室も、増えましたっていう、SNS も見たので、
うんうん、
はい。着々といろいろやられてるんだなと思います、
本当に。やっぱりゲストに来られる方、行動力が半端ないですね。
半端ないですね。
着実に進んでらっしゃいますよね。
はい。ね、だからその後もいろいろあって面白いなと思いますね。
わー、よかった、よかった。
はい、すいません、タツさん。ありがとうございます。
三つくりさんから、ふみかさんのご報告でした。
はい、でした。
タツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組では、メッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。